2018年のクリスマスの礼拝を迎えることを許されました。いつものというようなクリスマスの聖書の御言葉を今日も与えられております。今日は冒頭のところにあるローマの初代皇帝となったアウグストゥス、その人に目を向けていきたいと思います。おそらく福音者ルカはこのクリスマスの出来事が歴史性のある確かなものであることを示すものとして、決しておとぎ話や神話ではなく、実際にこの地上の権力者たちが実行していた政策の上で起こったこととして記録しようとしています。時の皇帝ローアウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出され、キリニウスという人物がシリア州の総督であった。住民登録をせよとの勅令、命令、以前の口語訳聖書ですと人口調査となっております。これは支配している帝国内の各地域の人数を、人口を調査することによって、そこからどれだけの税金を集めることができるのか、そしてもう一点、その地域に兵士となるべきことのできる人間が何人いるのか、それを調べる意味があります。経済的な力、軍事的な力、ローマ帝国のトップである皇帝アウグストゥスは、自分が支配する国において、それがどの程度のものであるか、いわばデータを集めようとしたわけであります。住民登録を行い、そのデータを集め、そしてそこに戦略と対策を施す。皇帝アウグストゥス、彼は実は皇帝になる前はオクタビアヌスと言いました。正確に言うとガイウス・ユリウス・カエサル・オクタビアヌス。彼のいわば王子と言ってよいでしょうか、有名なカエサル・シーザーは、カエサル・シーザーの姪の息子がこのアウグストゥスにあたる人なんです。カエサル・シーザーの姪の息子がこのアウグストゥスと名乗る人物になる。実はアウグストゥス、元の名をオクタビアヌスが18歳の時にカエサル・シーザーは暗殺されているんです。18歳、若き日に当時めきめきと力をつけていた王子にあたるようなこのカエサル・シーザーが暗殺されていく中で、実はこのオクタビアヌスという人物は一気にローマの政治の中で台頭してくることになるのです。ローマは元老院という議会、議員が元老院というものによる共和制と という政治体制をとっていましたが、戦争などが起こりますと独裁官と呼ばれる人を立てる、そしてその強力なリーダーシップによって軍隊を組織し、そして外から攻めてくる外圧に対して対処する。しかしそれはある意味では期限付きでありました。基本的には元老院という議会が国をコントロールする支配するシステムです。元老院からの正式に選び立てられる選出という正当な権力者となるシナリオが描かれながら、実質的にはこの元老院の実権を奪い取って、元老院の皆さんによって立てられたものですという体裁を見事に整えて、皇帝といういわば地位を手に入れてきたのがこのオクタビアヌスという人でした。非常に政治的なセンスのある頭のいい人だったと思います。ローマは紀元前の27年、オクタビアヌスに元老院がアウグストゥス、すなわち尊厳者とか威厳者という意味の称号を与えました。結果的にローマはそれまでの共和制という体制から帝制とも言うべき政治体制へと決定的に変わっていくことになりました。いわゆるローマ帝国の出現であります。それまでに凄まじい権力闘争がありました。中でもローマを東と西で二分し争っていた相手がありました。アントニウスという名前の人です。シェイクスピアという戯曲家がアントニーとクレオパトラという戯曲にしております。クレオパトラといえば絶世の美女として語り継がれている人ではありますが、実際にはエジプトにあったプトレマイオス王朝というギリシャ系の王朝の最後の女王王様になった人なんです。クレオパトラは先ほど申し上げたジュリアス・シーザーと結婚している、子供を設けている。ところが彼は暗殺されてしまった夫は、彼女はエジプトに自分の基盤を持っている。そこに彼女は政治的なパワーを、力を持っている。そこに接近していったのがアントニウスだったんです。アントニウスはクレオパトラとに接近し、彼女と結婚して、いわばエジプトを基盤とした権力体制を作る。権力には軍事力も絶対に必要です。エジプトに自分たちの強力な軍隊を置くわけです。一方、このアウグストゥスと称号を受けるオクタビアヌスは、元老院をうまく巻き込みながら、自分の地位を着々と築いていくわけですが、最終的にこのアントニウスとの一騎打ちの対決となっていくことになりました。アクティウムの海戦という、海での戦いが起こります。まあ、日本史で言うならば源平合戦の壇の浦の戦いか、まあ、海ではありませんが、あの西軍東軍が戦った関ヶ原の戦いか、 そのような、歴史を大きく分けていく転換点となった戦い、アクティウムの海戦。ところがです。いざ戦いが始まっていきますときに、アントニウスの方が実は強かったんです。ところがですね、戦いの最中に、どういう事情であったか、今一つ正確にわからないのが残念なんですが、クレオパトラが戦場にいたんですけども、エジプトに帰ってしまうんです。先に一人。で、アントニウスはですね、もちろん残って戦うんですけども、でも最終的にはクレオパトラの後を追っかけてエジプトに行ってしまうんです。いわば大将がいなくなってしまったこの軍は、もうガラガラーっと崩れていって、あっという間にこのアントニウスの軍勢は負けてしまいました。エジプトにいわば行ってしまったクレオパトラとアントニウス、結局その後どんどん力を落としていき、逆にオクタビアヌスが最終的な勝利者となり、で、彼の本当に賢いところは元老院をうまく使った。元老院をうまく乗せて、オクタビアヌス様、どうぞこのアウグストゥスという称号をお受けください。言わせるんです。でも、一回ではうんとは言わない。いや、辞退する。元老院にまた言わせる。いや、オクタビアヌス様。私たちはあなたにこのアウグストゥスという称号を受けていただきたいのです。わざとですよ。何度かそういうやり取りを重ねさせた上で、そこまでおっしゃるならということで、オクタビアヌスはアウグストゥスというこの称号を受ける。見事なシナリオがあるんです。大したもんです。皇帝アウグストゥスというこの肩書きと名前一つに、実はそういう背後の世界がこう湧き返って繰り広げられていたという。この皇帝という肩書きがどのような権力を持っているものなのか、どのような権力闘争が背後にあって生まれたのかを、実はまず心に留めたかったのです。いわば地上権力のトップに上り詰めたアウグストゥス。そしてその人が出した命令。現代の私たちとはあまりにも違う政治体制ですが、民主的な世界となってきている現代でも、組織の権力のトップに立つ者の力は絶大であります。企業社会でもそうでしょう。そして政治の世界でもそうです。強大な軍隊を出動させる最高責任者として命令を出せる。まあ、いくつものタガがはめられていて、そう簡単にできることではありませんが、アウグストゥスだって、元老院に求められ壊れて皇帝となった、というふうに持っていくシナリオをちゃんと描いて進めていくわけで、そこで手にすることができた権力というものは桁違いに大きいものでありました。その権力者が自分の得た権力維持のための政策の中央であるローマで考え、ローマから発した勅令、住民登録をさせ、住民の頭数を数え、金と戦争に備えていた。このローマから出された命令が、東のシリア州で実施されるまでには多少のタイムラグ、遅れが出たようです。シリア州の監督はキリニウスという人。ローマから発せられた命令が、帝国の末端にまで実行されていく、その中、 このトップの権力者たちの眼中には全くない。相手にもしていない。考えもしない。この自らの帝国の片隅で、最も社会的には底辺に属する羊飼いにある知らせが届けられた。圧倒的な権力者のトップがやっていることに巻き込まれながら、その圧倒的な権力者をもう全く太刀打ちができない、足元にも及ばない権威ある方が誕生したと。地上の世界のトップと最下層という格差、力の違いが強烈なコントラストを持って浮き彫りにされながらですね、メシアという救い主が誕生したというわけです。しかもそのメシアは貝羽桶の中に寝かせられているという。貝羽桶、牛や馬や家畜が餌を食べる入れ物、餌箱であります。その中に寝かせられている赤子がいる。それが印だ。貧しい羊飼いにはふさわしいということなのだろうか。想像を絶する考えられない仕方、メシア救い主という働きや役割を普通に考えるなら、人間が考えられることは超越的な力を備えたヒーロー、英雄として、その生まれも英雄らしくあるべきはずだと。平たく言えば、もっとかっこよく生まれてくるはずであります。しかしそうではなかった。私ども人間の予想や想定や期待を見事に裏切る形でありました。貝羽桶に寝かせられている血の御子、それがあなた方のためのメシアの印であるという。あなた方のために救い主がお生まれになったと言われるが、あなた方とは一体誰なのか。ここで直接告げられている羊飼いのことなのか、あるいは羊飼いのような社会的な最も貧しい最下層と言われるような人たちのことを指しているのか。実はそのように短絡的に社会階層で分けて見ていくのはかえって差別的であります。貝羽桶ということが社会的差別や抑圧や貧しさの象徴として、そういう人たちのためのメシアなのか。このベツレヘムという村に身重のマリアとヨセフが旅をしてやっとたどり着いたのに、泊まる場所さえないというこの事態、そのために家畜小屋、多分祠のようなところだと思われますが、そこで夜露をしのぐしかなかったわけです。そしてマリアは月満ちて出産し、その子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。それしかできなかった。悲惨といえば悲惨、しかし一般庶民が対処できる姿としてはごく普通であります。この貝羽桶に寝かせられている赤子がメシアの誕生の印だとは、羊飼いたちが経験したことは恐怖の念を引き起こすものでありましたが、恐れるなと言われ、その知らせの内容は自分たちが裁かれ滅ぼされるのではなくて救われるという話だった。そして印があるから見てごらんなさいという。急いで行ってみるとその言葉の通りであった。しかし貝羽桶に寝かせられている子は普通の子にしか見えなかったでしょう。五行が指しているわけではない。そして確かに貝羽桶に寝かせられている赤子は確認できたが、この時点で 特別なことは何も起こらない。あなた方のためにと言われていたが、この赤子があなた方のために与えられた赤子だとは、その内容をきちんと理解してわかるものは残念ながらまだ誰もいない。解剖家に寝かせられていた子は、やがておよそ30歳の頃活動を開始し、あれよあれよという間に十字架にかけられて死んでしまった。そして3日目に復活された。この十字架と復活の出来事があって初めて遡って、あのザカリアがくしくも予言していた通り、メシアが、救い主が、罪から人を救う救い主であることが分かったわけです。そこからあなた方というのは社会的な立場でくくられるあなた方ではなく、神の御前に罪を犯して滅びを身に負うているすべての人があなた方であることが明らかになった。聖霊の助けによってこの言葉を聞くすべてのものが招かれている。あなた方のために救い主がお生まれになった。その印をあなたも見ることができる。現代の我々はその印を今幻覚のように、幻のように解剖家を見るのではない。そうではなく、十字架を仰ぐ、五光の差しているスーパーヒーローではなく、私たちの身代わりとなるべく誠の人として、世の権力者たちの政策に振り回される一人としてこの世に生まれ、その歩みは十字架へと向かうものであった。私たちは十字架を見上げるとき、そこに印として狭い門が見えるだろう。いや、もはや印は不要と言うべきかもしれない。なぜならば、主イエスそのお方が復活せられて、今生きて私たちを招いていてくださるから。だからこのクリスマスは、キリストの降誕を、誕生を祝う、めでたい喜びの日であると同時に、その生まれた方は十字架に死んで三日目によみがえり、今生きてここに私たちに向き合い招こうとしている。解剖家に生まれ、十字架に死に、三日目に復活された方が与える救いを受けよ。罪の許しを受けよ。私たちも今日、この御言葉によって、蜜毛を受ける。あなた方のために、救い主がお生まれになった。その救いを受けよと。さあ、今あなたはどこにいるのか。野原か、荒れ野か。そこから立ち上がれ。そして祈りのうちに、この御言葉の中に静かに身を置いたらいい。きっとあなたは見るだろう。貝羽桶の中に寝かせてある血のみごを、その子の小さな手がやがて釘打たれることを、さらにはその釘跡のついた手があなたに差し伸べられてくるのを、貝羽桶のこの情景が まるで透過するように透けていくように、その向こうに十字架の情景が見えてき、この十字架がさらに透けて遠抜けて、その向こうに復活の主が立っておられ、その復活の主がまさに手を差し伸べてくるその様をきっと見るでありましょう。我らも2000年前と同じ世の権力に翻弄される一人であるが、愚直に御言葉に聞き、そこに身を置き、招きに応えていこうではないか。罪を許す救い主の救いを、許しを、しっかといただこうではないか。許しをいただくということは、あとはお任せする、委ねるということ。御言葉に従い、御心を追い求めて精一杯生き抜くということではないか。クリスマスの祝福、それはこの幼子の存在によって許される幸せ、許され、こんなものが限りなく尊い存在として生かされている幸せを、ともどもに感謝し、新しい歌をともに歌おうではないか。